まだ平面のモニター使ってるんですか？
急にマウントから入りましたね、はい、まだ二次元にいるんですかという話ですか、はい、
当たり前じゃないですか。まだそんな世界にいるなんて、こんな VR や AR や、ね、XR が流行っている時代に、まさか現実の世界で置いているモニターが二次元なことはないと思うんですけど。
はい、曲がってるだけで二次元やないかいというのは置いておいて、はい
、はい、最近ウルトラワイドのディスプレイに変えましたということで、
はい、
ちょっと結構な感動だったので紹介したいんですけど、
はいはい、
買ったのが映像さんのフレックスキャンの EV3450XC というやつで、まあ、6月末くらいに発売されたやつですと、
うん、
でもうなんか他のレビューとか待たずにですね、飛びついて使ってるんですけれども、まあ、すこぶる良いです、
うん、
でもともとどういう状態だったかというと、27インチのディスプレイ2枚に32インチのディスプレイのトリプルディスプレイ体制でやってましたと、
うん、
でその時の課題感として、まあ、あのそれぞれ、複数ウィンドウを出したりとか横目に見ながらやることも多かったんで、3枚あることで、それぞれ役割を持って分散させてたんですけど、それぞれのディスプレイに集中するたんびに結構首を動かさないといけないっていうんで、やっぱりメインの正面にあるディスプレイにウィンドウを持ってこないと集中できないみたいなことが起きてましたと。なので、結局いろんなディスプレイをまたいで置いちゃうと、そっちのディスプレイで映ってることがちょっと気になって集中力に欠ける割に、自分の作業性もあまり良くないというところで、まあ、解決策がないかっていうのを探しました。でウルトラワイドの曲面モニターって、まあ、だいぶ前からある、8年くらい前からあるのかな、まあ、結構歴史ある状態になっていたんですけど、最初の頃は、まあ、一部のゲームメーカーとか、あの限られたモニターベンダーだけが出していて、ちょっとネタ的な要素もあるかなと思って見送り続けてきたんですけれども、まあ、ビジネス向けのモニターを作ってらっしゃる映像さんが出してきたってことで、ちょっとこれは買いかなと思って手を出したという感じです。で使ってみた感想としては、もう圧倒的に良い状態になりました。まずもともと両脇に置いてたサブディスプレイはもう撤廃して、ウルトラワイドのディスプレイ1枚で運用してます。一応使うことあるかなと思ってモニターだけは置いてたんですけれども、結論あのモニターを消しっぱなしで運用する感じになったので、まあ結果いらなかったなという感じですね。で、もちろん3枚と比べてウィンドウいつもだいたい2枚くらいに分割するような運用にはなっちゃうんですけれども、まあ一方で1枚の画面だけ見続ければいいので非常に集中力が上がってですね、まあその辺の体験も良いと。であとはその2枚に分割してもですね、首をそんなに大きく動かすこともないですし、まあ本当にどっちかに集中したかったら椅子の位置を若干ずらせばいいくらいになってるので、あの集中力の向上という意味で非常に良いですと。でもともと私そのトリプルディスプレイとかいろいろ運用するにあたってですね、あのドッキングステーションとか、まあ、その辺もいっぱい買い足して USB 拡張しまくってたんですけれども、このディスプレイは背面のドッキング機能がいろいろ充実していて、今回私が必要なあのドッキングにあたっての USB ポートっていうのが十分揃っていたので、まあ、その辺も大変良かったですと。で、会社用の PC と自分の PC の切り替えっていったところもあるんですけど、ディスプレイ自体にですね USB 入力と USB-C 入力の2つ受け付けられるようになっていて、 USB-C はあの充電機能もあるということで、会社のノート PC は USB-C でつないで、 で家のデスクトップ PC は USB-B でつないで、それぞれディスプレイの表示ポートを切り替えるだけでその辺のスイッチも機能してくれるというところですね。別に私自身がそのこのディスプレイポートはどっちの入力だとか指定してるわけではないんですけれども、そこもシームレスに切り替わってくれるので、もうモニターの入力切り替えのボタンをポチポチってやればその USB 切り替えも済んでしまうとい というところで非常に重宝している感じです。で、あと曲面ディスプレイにした時にですね、まあその曲面度合いがあんまり合わないとか逆に目が疲れるってことがないのかなというところだけが結構心配どころだったんですけど、意外とそんなこともなくて、まあ、その辺はさすが映像さんというか、まあ、ディスプレイの傾きや高さの調整の柔軟性が非常に高いところもあって、椅子の高さとかと合わせて調整できたのでそこら辺も大丈夫で、あとはそうですね、集中してる時にあのディスプレイに近づきすぎてしまうとか、まあ、コーディングとかしてるとよくあるんですけど、そういった時の負荷も大丈夫かなというのはあったんですけれども、その辺もあの問題なくノングレアで本当に画面反射が全然ないいいディスプレイになってたのでいい感じに使えてますっていうところですかね。はい
はい、めっちゃ良さそうですねという感じですけど、
うん
うん、そうですね、サイズ的には、あ、ごめんなさい、画面サイズ的には27インチ ×2、
そうですね、
が1枚にギュッと収まったような感じですかね、うん、
そうですね、普通に置いたら1メートル超えるところが、87センチくらいですか、うん、に収まってる、うん、
でギュッと収まってて、まあ多分一番いいところは先ほど申し上げた通り、その1枚2枚という感じじゃないんで、中心にでっかいウィンドウをドンと置いて、で必要に応じて両端側に、うん、まあ、時々使うものをパッと何て言うんですか、仮展開しておく、うんうん、みたいな状況にできるっていうのが、うんうん、まあ、シームレスでできるっていうのがすごくいいのかなと思うっていう感じですね。
そうですね、
うん、
あと使っててめっちゃ気づいたんですけど、最近の IDE って統合開発環境とか、 なんか開発用のツール関係で、
はい、
機能が充実しすぎてですね、左右のバーで結構作業領域が占有されるというか狭められてるなっていうのが気づいたところですね
はい、3ペインぐらいになっちゃうと結構厳しいものがあったりするんで、
そうそうそう、うん、でこのウルトラワイドだとその両脇のペインを出した状態でもそのメインのコンテンツのエリアが十分確保されているので、
うんうんうん、
非常に作業性がいいというか、ちょっとメインコンテンツに集中したいから左右のペイン閉じようみたいなことをやってたことが一切なくなったのが非常にいいですね。
あ、それはいいですね、作業性がすごく高い、うんうんうん、1枚の画面だとどうしてもね画面の端で切れちゃうんで、ちょっと厳しいなってところが 1.5 枚分を、好きなように使えるみたいな、
うんうんうん、
なるほど。
とそうですね、1枚のディスプレイとかだとあんまり使うことがなかったあの画面を3分の2と3分の1に分割するとか、 Windows 最近対応してくれたあの分割の自由度の高さみたいなのが結構重宝するようになってて、その3分の2メイン作業用、3分の1その参考にしているドキュメント用とか、まあ、生成 AI のチャットウィンドウとか、まあ、そういう形で分割してあげると非常にあの1枚の中ですっきりまとまってて見やすいとか、まあ、本当にあの1枚の画面の工夫度合いが非常に上がっているので、個人的には前よりもあの選択肢が広がったなと感じますね。
確かにあの吸着システム半分ぐらい、あの半分半分にするやつしか使ってなかったですけど、
うん、
そうですね、3分割みたいなのがあって、そうですね、これが非常に使いやすい、うん
うんうん、
Windows もそれ分かってて作ったのかなみたいな感じがありますね、うん、
そうですね、 Windows 機能周りだとやっぱり、Windows Hello と連携した顔認証の対応のカメラがデフォルトでついてるとかも個人的には結構良くて、そのカメラ別枠で置いたりとか、それだけで USB ポート1個占有したりとかもするので、まあ、そういうのがない時点で非常に良いですね。
あ、確かにそうですね、うん、そこら辺のウェブカメラとかさっき言ってた USB ポート、うん、それも結構多分実装をちゃんとしないとダメで、うん、USB ポート下手するとなんていうんですか、通信用じゃなくて充電用って認識されたりとか、まあ、うんうん、結構あるんで、はい、
うん、
そこら辺ちゃんとしてるのはさすが映像さんという感じで安心ですねというところ、うん、
そうですね、あの LANポートまでついてるのがさすがって感じかな
分かってらっしゃるという感じ、
分かってらっしゃる、うん、で、まあ、実際組み立ててる時にすごいよう綺麗に設計してるなと思ったのが、
うん、
そのディスプレイの背面の中心部がくぼんでいて、そこが行動としてまとめる部分ですよってなってるんですけど、そのくぼんでるところの内側に向かうようにそのポートが全部ずらっと並んでて、それが全部モニターへの入力系として全部並んでますと、
はい、
なのでモニターへの入力については全部そこでまとめて、付属のコードを束ねる器具とかで綺麗にまとめて全部隠せるようになっていて、で外側にするアウトプットだけ左側に出てるみたいな状態になってて、なんかモニターってそうあるべきだよなってから綺麗にそのインターフェース設計されてるのもまあさすがだなって感じです、
ね、ああここら辺いいですね、まあ、どことは言わんけどベタ付けされてて後ろのホームに配線が飛び出すところとかありますからね。
そう、
うん、
あの下向きに出てるやつも多いんですけど、下向きに出てるやつで横並びにするとやっぱりどうしてもディスプレイの裏側が汚くなりがちなんで、うん、
これやったらそうですね、で横向きというか中心側に出して、で、柱に沿わせて下に下ろすっていうことができるんで、
うんうん、そうそうそうそう、すごい綺麗にまとめられましたし、いいですね、
非常にいいかなって思います。ちなみに、モニターアームにつなげてます今？
いや私は普通に
その台
に
使ってます
、普通置きでやってます。
結構、ま、分厚そうだなっていうところがありますけど、そこら辺はどうでしょう？
あーまあまあかな、ちょっと今パッと確認しますそうっすね、モニターの後ろから壁までが大体10センチから15センチくらい取ってる感じですね、
はい、まあ結構そういう意味では分厚めではありますけど、
うん、
まああれかな、あの広めの机を使ってれば別に気にならんぐらいのサイズ感かな。
そうですね、ディスプレイを置いて手前にキーボードを置いて、あの 手置き用の板を置いてみたいなことやってますけど、うん、全然それでもスペースあって、さらにその手前にコップを置けるくらいにはスペースあるんで、まあ、その辺はいいかな、うん、そのディスプレイの面から手前に出てないんですよね、
はいはい、足が、
足が、うんうん、そうそう、からあのモニターと面より下のところには確かにちょっと物置きづらいとかはあると思いますけど、
うん
うん、そんなに困ってないですね。
なるほど、うん、そうですね、いやいいと思います。はい、
あえて悪いところを挙げるとしたらカメラのその逆光補正が弱いかな。
あ
なんかウェブカメとかだと最近はその逆光になってもいいことを前提にその高度補正というかちょっと明るくするみたいな補正機能がついてたりすると思うんですけど、
はいはい、
そういうのが特についてなくて、普通にウェブカメラが映ったままを入力として渡してるっぽいので、結構あの逆光状態の作業環境だと顔が暗く見えがちかなっていうのはあります。
うん、まあそこはそうですね、多分、うん、ハードウェア単品のいいやつに比べたらちょっと弱いかなっていうのはあるとは思いますけど、うん、あれじゃないですか、まあライト買ってもろてって感じじゃないですか。
そう、まあね、またライトのために1インターフェースどっかに組み込むのもあれなんで、うん、
ちょっとねって、
まあ、悩ましいんですが、うん、まあ、ただ本当に顔認証とかそのレベルでは全然問題ないので、
うん
うん、いいんじゃないかなと思います
。顔認証問題なければいいかなって。なんかあれじゃないですか、ソフトウェア補正するソフトウェアとか付属してないですか？
あ、付属はしてなかったですけど調べたらあるかも、
うん、かもしれない、
うん、そう、まあ、デフォルトの、ね、映像さん設定が優秀だからあんまりメニューを深くまで追っかけてないっていうのはあるんだけど
いいじゃないです
か、使い倒せてない機能がなんかあるかもしれない、
うん、はい、十分いいと思います、という
感じで、はい、ぜひ皆さんも2D から 3D へ進化してもろて、
はい
はいじゃあ枕はこんなところにして、
はい、
メインの方行きたいと思います。1点目、 生成 AI の現在地というところで、ハゼナブロックさんに上がっているラグのサーベイ論文からラグ関連技術を俯瞰するという記事について、紹介したいと思います。まあ、この記事自体は非常に長いので、かいつまんで私の理解をまとめて説明していって、まあ質問ベースで補足するくらいの流れでいこうかなと思います。まず、ラグっていう言葉がこの記事でトップに出てきていて、まあ、まずそのラグからいきたいんですけど、今生成 AI、まあ、私たちのこのポッドキャストでも何度も登場させてきた生成 AI ですが、生成 AI に私たちの持っている知識を渡して、より賢く回答してもらおうという時に登場する仕組みがラグですと、リトリーバルオーギュメンテッドジェネレーションの略称です。でこのラグをすると何がいいことがあるかというと、生成 AI が学習していない別のデータをユーザーの質問と合わせて渡すことによって、あたかも生成 AI が、別の情報も学習したかのように振る舞って回答を引き出すことができるというのがラグになりますと。でこのラグっていうものを使うにあたっては、一般的に、元々のドキュメントですね、例えば検索してもらいたい元々の使用書だったりとかマニュアルだったりとか、まあ、そういった、ドキュメントのテキスト情報を生成 AI に渡すという形で実現してされることが一般的なんですけれども、それだけでは、関連する情報を引き出しづらいという問題があります。もちろんその渡した情報については正しく答えられるんですけれども、ユーザーの質問と渡した情報の関連性っていうのが必ずしも一致しないといったようなこともあって、なかなか、ラグっていうのでも最適解ではないよねというのが言われてきました。それが、この記事の中で言われているナイーブラグという位置づけにあります。まあ、このナイーブラグというのは本当に今言った通り、単純に持ってたデータを渡してみて、でそれでどういう回答が引き出せるかなというレベル感でした。で、その後ラグというのはアドバンストラグ、モジュラーラグという形で進化しようとしていて、まだ、この記事ではもうアドバンストラグ、モジュラーラグが出来上がっているかのように言われてますが、世の中的にはまだ内部ラグが大半で、みんな頑張ってアドバンストラグ、モジュラーラグに移行しようとしているというのが現在地にはなるんですけれども、もうその辺のロードマップっていうのは明確に決まっていて、アドバンストラグ、モジュラーラグに進化していきますと。でアドバンストラグになると何が進化するのかというと、これまではそのただ単純にドキュメントを渡してたっていったところから、よりそのドキュメントを、生成 AI が解釈しやすくなるように、いろんな前処理とか後処理を加えてあげるというのがアドバンスドラグになっています。 AI は例えば、現在の日本の総理大臣について教えてくださいと言われたときに、まあ、総理大臣は誰々ですっていう情報があればもちろん良いんですけれども、まあ、日本のとかそういうどこの文脈の言葉かっていうのが、まあ、日本語であれば日本国の話でしょうとか、なんかそういうのは頑張って引き出そうとするんですけれども、それがじゃあ特定の会社となるとなかなかピンとこないと。じゃあその会社の情報なのかどうか、この人はどういうところから問い合わせてきているのかっていったような、ユーザーの情報だったりとか、会社の組織図の中で、まあ、組織図がツリー状になっているときに、組織長はここの位置づけにあってこの人ですっていうような形で、単なるテキストを処理するんじゃなくて、役職と人の名前みたいな形で情報を紐付けていく作業だったりとか、あとは議事録とかにあるようなあの時系列変遷ですね、会議の第1回ではこんな感じでした、第2回ではこんな感じでした、第3回結論としてはこんな感じでしたみたいな議事録が3枚あったときに、それが時系列的な変化として、生成 AI にいかに認識させるのかとか、まあ、そういった形でデータをいかに前処理後処理してより良い回答を引き出すことができるかというのがアドバンスドラグになってきます。で、 今最新の状態としてはこれらをさらに進化させてモジュラーラグという適応性と汎用性を高めたものを、構築するようになってきています。でモジュラーラグというのは先ほどから言っているラグの手法をいくつかモジュールという単位に分離してそのモジュール単位でどんどんいろんな手法を拡張していこうというものになっています。ラグというのが今まで AI が学習していないデータを参照して回答するものという形で説明しましたけれども、その中には私たちが持っているデータという新たな、ドキュメント類を、渡すだけではなくてインターネットから検索するものもあればそのユーザーと、生成 AI の間で取り交わされてきた過去の会話履歴やその人個人の情報など、そういった記憶系の情報ですね。あとはルーティング関係で、ユーザーから求められた質問がどういうデータソースに存在するのかっていうのを探索的に調査して、適切なデータ源から引っ張ってくるような話。あとはプリディクトモジュールというのが、ちょっと技術的専門的すぎるんですけど、情報と情報の、関連性の中で、被っているものとかそのユーザーから聞きたいこととは無関係な情報っていうのをきれいに削った状態で AI に渡すみたいなそういう技術とかもあります。そういった新たな AI に渡すべき情報の単位っていうのがモジュールという形で表現されていてそのモジュール群を様々に いろんなインフラを駆使しながら組み合わせられるようになっているラグの世界っていうのが現状の最新のラグとしてモジュラーラグと定義されている状態になっています。でこれらというのは話の中で察せられたかもしれませんが基本的に AI 本体の機能アップデートというよりは AI をいかにより良い形で使っていくのかという周辺技術の進化という形になってくるのでもちろん生成 AI が進化して新たなできるようになったことが増えていけばこの辺のアドバンストラグやモジュラーラグの定義っていうのも変わっていくでしょうし下手するとナイーブラグとかアドバンスラグみたいな比較的分かりやすい部分については AI 本体の進化で吸収されていくこともあるのかもしれませんが、現状私たちは生成 AI をうまく使おうとしているときにこういう周辺技術とともに AI をと向き合っているということをちょっと共有しとこうかなと思っての紹介です。
はい、なかなかちょっと専門的ですね感じですけど、ラグというものは、なんていうんですかな、その個別カスタマイズみたいな感じで、それにもバージョンがいっぱいありますよというお話、
そうですね、
ですけれど、これはどうなんでしょうね。最後に紹介されたモジュラーラグでしたっけ、がいっちゃんいいので社内で実装するときはこのモジュラーラグ一択って感じなんでしょうか。
そうですね、それを組めると望ましい。生成 AI を単純に呼び出していい感じの回答を引き出すという現状の内部ラグについてもこの1年くらいでようやくアーキテクチャが固まり出したくらいの世界観なので、そこからモジュラーラグに進化しように行くときにはいわゆる世の中に事例がないですと、
はい、
その構想としてはいろいろあってそれを実現しているサービスとかもあるとは思うんですけども具体的なアーキテクチャどう実装するべきかっていうベストプラクティスみたいなところがまだ一般化されていないしみんな今、あれがいいかなこれがいいかなって悩んでるところなので 技術研究的にチャレンジする、技術検証から始めるんだという心持ちの人たちにとっては今取り組むべきはモジュラーラグであるというのはイエスなんですけども、まずは、社内に実装してラグみたいなことをしたいという人であれば、内部ラグの方が世の中ですでにあるものが多くあるので、そういった技術を取り込みやすいでしょうねっていう感じです。
内部ラグは実装も簡単とかそういう話ではなくて、まあ、なんていうの、実装事例があるから楽っていう感じ。
あ、そうですね。
うん、
実装モジュラーラグ いっぱいいろんなものが組み合わさるんで、まあ、複雑は単純に上がってるから難しいのは難しいです、
うん、なるほど。了解しました。モジュラーラグさんは、
うん、
ここ1年とかで出てきたっていう認識？
モジュラーラグここ2ヶ月くらい。
2ヶ月くらい、はい。
あの AI の進化早いから、はい、四半期レベルで結構新しいものが出てきちゃうんで、なかなかついていくのも大変なんですけど、
大変ですけど、ここ2ヶ月ぐらいだったら、まあ、2ヶ月後に次のやつが出ててもおかしくないですねという感じ、うん、
そうですね。
なので、まあ、機能というか性能が許すんであれば内部ラグぐらいの方が、うん、なんて言うんでしょう、まあ、知見もあるし、うん、なんて言うの、全くダメって最低が下されたわけでもないし、
うん
うん、まあ、あの安定してていいかなっていう感じかもしれないですねという印象ですね、うん、
そうですね。
まあ、性能、うちが一番の性能を出したいっつったら、まあ、モジュラーラグ一択でしょうけど、はい、なるほど。
そうですね、なんか分かりやすい他の例えないかなとかいろいろ考えてたんですけど
はい、
まあそうだな、まあ、内部ラグがもう単純機能で、アドバンストラグで、ちょっと処理を加えるようにしました。でモジュラーラグでその機能を分解してなんか部品単位で組み立てられるようにしましたくらいの理解で多分十分です。
細かく、モジュラーラグの方が細かく分かれている。
そうです、でそうです、
まあ、ファインチューニングしやすいという話、
うん
う
ん、ラグをやる上で、まあ、その生成 AI にどうやって、データを渡すと最も良いかということがゴールにある中で、まあ、結論、銀の弾丸ないよねっていう話なんですよね、はいはいはい、こう渡せばめちゃくちゃいい回答が引き出せるっていうベストプラクティスなくて、ユースケースがこんな時にはこう、こんな時にはこう、こんな時にはこうっていうのがめっちゃあるよねっていうのが分かりましたっていうのがこの1年の結果で、じゃあそういうユースケースごとに AI に働き方を変えてもらおうと思ったら、どういうふうに、インフラを構築しておけば AI にいい感じに渡してくれるだろうかっていうのを考えると、でユースケースごとにそのモジュールをうまく使ってもらうだったりとか、モジュールを組み立て直せる状態で実装されているのがベストだよねっていうことで、なんかモジュラーみたいな感じの表現になってきているって感じですかね。
うんうんうんうん、なるほど、はい。
で、まあ、世の中でラグっていう言葉を聞いたときに、ラグの内訳としても結構レベル感がある、まあ、自動運転のレベルと似たような話ですけど
はいはい、はい、
なので、あの、まあ、今後ラグ対応しました、社内データ扱えるようになりましたっていうのは、今でもかなり多くいろんな会社やサービスニュースで出てると思いますが、その実態がこの3つのどこにいるかで結構言ってることのレベル感が違うので、
はいはい、
まあ、そういう意味でニュースの参考になったらいいかなと思います。
了解しました。
はい、
はい、
では次、セキュリティ脆弱性に対するやつで、まあ、トゲッターから拾ってこの場で紹介するのどうなんだっていうのがあるんですけど、
はい、
あの共感値が高すぎて拾わざるを得なかった感じなんですが、最近セキュリティ脆弱性に関するニュースが凄まじく多いですねっていうところで、トゲッターの中ではセキュリティ脆弱性に対するサイバー犯罪については、もう心情的に白肌を上げてしまい、技術的には対策を打てたとしても運用が追いつかない というコメントがあり、まあ分かりみしかないなという話です
はい、
まあいろんなニュースが飛び交っている中、最近めちゃくちゃ大きかったのが2つあります。1つが、角川の、まあニコニコ動画とかで有名な角川さんが、ランサムウェアを食らって、情報公開されてしまったという問題ですね。でもう一つが直近にあった、オープン SSH の脆弱性の話、
うん、
こっちの後者の方はあまり詳しくないかもしれないので補足しておくと、オープン SSH という、まあ、Linux 系のものにログインするときに一般的に使われているプロトコルとサービスがありますと。でその SSH 機能っていうのは、ユーザー名やパスワードでログインすることもできれば公開鍵認証でログインすることもできるというもので、まあ、そこでユーザー名やパスワードをデフォルトだったりとか分かりやすいもので立てることによってセキュリティインシデントの入り口になってしまうということが世の中でよく言われていて、まあ、業界の人たちはそういった問題に対して炎上するたびに何とか対応していくっていうのを繰り返してきたという背景がありますと。で、まあ、そういったオープン SSH ですがようやく業界としては使い方がこなれてきて、オープン SSH に入るための22番ポート SSH の一般的なポート22番ポートがちゃんと防がれているですとか、まあ、ログインはできるけど認証設定がしっかりしているとか、まあ、そういった形でセキュリティ対策が十分取られるものがほとんどになりつつあった中で、オープン SSH の自体の脆弱性によって、外部から普通に、入れてしまうと、任意のコードを実行できてしまうというようなすごいでかい脆弱性が見つかって、まあ、インフラの人たちは全員泣いて必死に対応しているという状態ですと。で角川の方は、まあ、ニュースの通りなんでもう割愛しますけど、ね、そんな中で、じゃあセキュリティ対策チームっていうのが何に困ってるのかっていう話なんですけど、あまりにもセキュリティインシデントの速報が多すぎる問題ですね。その Windows とかを社内で管理されていると、まあ、Windows Defender とか名前で忘れした、まあ、Windows Defender からいろんなデータが集中されてきて、中央集権的に管理者のもとにそのどういうことが起きてそうだとか何が見つかったとかいう情報がどんどんどしどし上がってきて、それが重要度に分類されてセキュリティチームに連絡が飛ぶっていう仕組みが運用されていたりしますと。であとは、実際に自社で運用しているシステム群だったりとか、外部サービス公開しているようなシステム群っていうのを各、管理者を立てて、その人たちに、最近起きているこういうセキュリティな問題とか、社内で取り決めているセキュリティ運用ルールを、改定して指示を出して是正させるということをやっているわけですけれども、まあ、それを取り扱ってるチームとしてはですね、もう Windows の中央集権に上がってくるものからはとりあえず危なそうだったら緊急とか重大とかラベルつけて飛んでくるので、まずほんまに重大なんかどうかを見上げるだけですっごいコストがかかると。でじゃあそのものが本当に重大かどうかっていうのを見分け終わった後で、それを連絡できるかどうか、どういうふうに案内するかどうか、どういう指示を出すのかっていうのも結構問われますと。例えば、まあ、極端なこと言えば Windows のリモートデスクトップのポートから何か不正な侵入があったかもしれない、危なそうだっていうのが上がって止めなきゃいけないってなった時に、全社員のそのリモートデスクトップポートを強制的に塞ぐなんてことしたら多分仕事が成り立たないので、まあ、そこもどういうふうな運用が現実的に可能でみたいなところの検討の上案内を出さないといけないと。でさっき言っていた現場でシステム運用を任せているケースについては、 その人たちに対して、こういうセキュリティルールになったからこんな風に運用してくださいね、こんな風に守ってくださいねっていうのを伝えるわけですけれども、セキュリティ対策チーム以外のリテラシーというか危機感の違い等々によってそのルールが確実に守られてなかったりとか、まあ、あの例外的な処理ですね、こういうことをやるだけだったので一時的に、ガバガバな状態にしちゃいましたとか、まあ、そういったことも往々にして起きる状態の中で、攻撃側はどんどんどんどん加速度的に能力が上がっていっていると。 AWS とかではそういう、危ないものが仮に立ち上がった場合にどれくらいで攻撃されるのかっていう評価をされてたりして、それがだいたい5分、まあ一昔前には5分くらいでもうハッキングされたすっていうのが分かってたんですけども、今はもうその辺の攻撃ツールとかもどんどんどんどん強化されているので、もっと早くハッキングされるでしょうし、個人のアカウントとかも最近のパスワード流出等々によってですね、ログイン検証のアタックっていうのが、まあ、1時間に数件は個人レベルでも発生するというような世界観になってきている中で、どうやってそのセキュリティ対策をし続けるのかというのが現実的な落としどころとしては、まあここまでかなというのがあるんですけど、それで守れる世界ではなくなりつつある中でどうしていくのか、まあ昔からずっと言われているのが、セキュリティはマイナスをゼロにする話であってプラスになって何か儲けられる話ではないので、いや予算をつけるにしたって限界があると、その会社の運用規模と、そこで避ける経費の割合っていうのは当然限界があるので、まあ、そこを超えてでも守るべきなのか、守れないんだったらいかにリスクを下げるのかみたいな話に突き詰めていって、結果的に、DX から遠ざかる方向の選択肢しか残ってないみたいなことも往々にして起きたりするので、まあ、このあたりがすごくニュースの危機感ほど現場が動けないのがもどかしいっていうのが非常によくわかる内容だったので紹介でした。
はい、まあある種あるあるだなという感じですけどもまあ何ですかね、まあ最後に言われた DX から遠ざかる方向にならざるを得ないとか言ってましたけど、
うん、
そここそ DX だよなという気もするけど、まあその DX なんやねんって言われたらちょっと答えは持ってないんですけども、はい、ですね、なんかこう緊急分類が多すぎるっていうのはそれはそうでしょうけれど、それを分なんていうのより分ける、っていう業界標準みたいなのも多分ないんよなというか、まあ、業界標準がその重大とかなのかもしれへんけど、それが来た時の影響範囲を何て言うんだろうな、分析しきれてないとかあると思うんですよ。
そうだ
ね、でてか分析してる場合じゃねえっていう、時間の進み方だとは思うんですけれど、
そうですね、
そこは何だろうな、そここそなんか機械的な判定をしないとちょっと、そうですね、インシデントのスピード感に対応できないと思うので、まあそういうところで何かしら仕組みを作る必要があるのかなと聞いてては思いました。難しいと思いますけど、
そうですね、
で、まああとはその流動感に関しても難しいですね。リスクを背負ってやってるという認識はまあ必要なのかなとは思いますね。っていうのはその、企業レベルで、そのツールを使うときに全社員への教育を施す、それはその工場でいうヒヤリハット体験みたいなやつですとかまあちょっと泥臭いですけど、そういうところをから始めていくしかないのかなという気持ちがあります。はい、
そうですね。
で、
まあ、まさにそれはおっしゃる通りで、それ を目的にしてちょっとずつリテラシー度を上げていくしかないっていうことが結構な現場でその結論になっていて、セキュリティ教育みたいなのって頻度としてはあの業界全体として増えてると思うんですよ、
うん
うん、あのパソコンではこんなこと しないでくださいねとかメールこんなん来たら危ないですよと か、
うん、
なんかそういう頻度は確実に増えてるしそういう研修の数も間違いなく増えてるんですけど明らかにその攻撃とその攻撃が成功した際のリスクの大きくなり方そこの増加具合に追従しきれてないっていうのがちょっと辛いところですかね。
それ辛いですけどじゃあそのツール使いませんっていう市場じゃないですから
間違いないね。
そしたら従業員のというかなんだろう従業員の規模を減らすっていう言い方があれだけどなんだろう手に届く範囲で尖ったプロジェクトにするとか、うん、しかないけどそれもそれでほんまにそんな、なんていうのお金になるんかって話になるだろうし、
うん、そうだね、
特定の人だけが特定のツールを使って実行する、うんうん、展開性がないですから
そうなんだよね、
そうなった場合に追いついてないというのを前提とした上でなんだろう運用するしかないそのリスクに目をつむるわけではないけれど、うん、まあそれが企業の選択であればそのリスクを背負った状態で運用しているということを知りつつ仕事するしかないかなという気はしますけど、うん、
そうですね、うん、まあそれはもう正論でしかないんでそうですねとか言わないんだけどじゃあ角川みたいなことが起きたときにそのリスクって見積もった状況に私たちいるんですかって自分に問いかけると多分あれが起きたらもう事業を止めるしかないなっていう感覚はあるので、
うんうん、
その事業止めるリスクって積まれてる気は全くしてないなっていうくらいですかね、う
ん、まあそこはなんだろうなその会社レベルじゃなくて業界レベルの意識の醸成というか、うん、
そうだね、
うん、が必要なんじゃないのかなとは思いますけどほんまにそのリスクってどのくらいのリスクなんですかみたいなのを、
うん、
なんだろう、うまい例えが見つからんけどなんかこう放射線災害のランク付けみたいな
はいはいはい、まあ、PL4 とかって、ね、訴えられる数がどんどん増えてくるまでは PL4 制定から実際に実装されるまでに結構タイムラグがあったというか、
うん、
あれも法整備ができてからもかなりあの
中小企業まで浸透するまで吸ったもん
だったんで、
はい、うん、まあ、でも、それが、現在の世の中では必要なんですよという意識を持ってやるしかないじゃねえのかな、うん、でそっちから攻めていかないと、まあ、お金つかんって、まあ、そんな短期的に使うのはそれはそうだねってどこの部署もそうだねっていう気はせんでもないので、うん、まあ直近ではできる範囲でやる、
うんうんうん、
で将来的にはこのままだったらそのリスクの方が課題になってる状態を提言するための施策を打っていくしかねえかな、うん、とは思いますけど。
そうですね、
うん、
まあはい、それくらいなんか今セキュリティ界隈ってあの危機感だけ募ってて身動きが取れないんだっていうことだけ理解しておいてもらったら全然いいと思います。
はい、はい、
あの明日いろんな会社の中で、この脆弱性の不具合とか、まあ、何かしらが見つかって侵入されてました、まあ、ランサムウェアに侵入されましたパスワード流出しましたっていう情報が今後もどんどんどんどん増えていくと思いますけどそれを見て、まあ人ごとにもならないっていう理解とそれ自体がそのなんだろうな やるべきことをやってなくてそうなったっていう捉え方ではなくなりつつあるってことだけ分かってもらえれば
いいかな。そこね、はい、うん、うん、そうだね、新しい事象が起こりすぎてて、うん
うん、
会社としてもその実行力が追いついてないっていう戦場で戦ってますよというお話は、まあ、それはそうですねと、
うん、
思いますけど、うん、
自己防衛的にはもうあのデータ流出っていうのは日常的に起こることだという位置づけで自己防衛してくださいっていう感覚もあります。その
うーん
パスワードの使い回しとかも、まあ、そうっちゃそうなんですけど、
うん、
自分が管理しているものは いつでも外部攻撃を受けうるものなので、うん、まあ、最低限多要素認証は必須にしておいてもらいたいし、そういう不正アクセスが見たらパスワードの変更を自主的にかけるとか、そういう動線は常に持っておかないと、あのもうなんか会社が守ってくれる世界ではなくなりつつあるので頑張りましょうね。
はいはい、まあ、あ個人レベルと会社レベルはまた法則が違う気もするけどね、うん、
うん
うん、まあ、個人レベルはそうですね、うん、個人レベルだと情報収集能力にも限界があるから、やっぱり信頼できるツールが勝手に設定してくれるところまで持っていかないといけないかなと思ってて。
そうだね、
うん、
そういう意味だとあのまず第一歩、 Android を使っている人たちはちょうど最近 Google が高度なあのセキュリティ設定のプレビューを始めましたと、
うん、
あのパスキー含めて今最新のセキュリティ設定を導入するためのプレビュー機能群がすぐに使い始められますというやつらですね、
うん、
でそういう自分が一番守るべき大きなアカウントに対してそういうアップデートは常々来ているので、そういうのはぜひキャッチアップしてもらいたいですね。全部のサイトの状態を見るのはもちろん無理なので、まずは一番大きいところだけでもそういうアンテナを張ってもらえたらとは思います、
うん、そうですねまあそうですねって言いましたけどなかなか難しいですねという感じもあるけど
そうなんだよな、
そういうのなんだろうな、なんかパッパッとやって消しちゃったりしたら出てこなかったりするから、うん、って感じは、ね、はい
はいというセキュリティ界隈からの悩みどころでした、うん、はい、
はい、
以上です、
はい、では次私の方から NHK ニュースさんです、衛生活用紙被害状況を把握するシステム福井市が運用開始というタイトルの記事になります。福井市などは3年前に打ち上げられた民間衛生県民衛星を活用して土砂崩れが起きた場所などを速やかに把握できるシステムの運用を8日から始めました。大雨による土砂災害などが発生した際、災害の情報が住民にいち早く伝わることが期待されています。福井市は3年前に打ち上げに成功した県民衛星水仙を運用する県内企業と、大雨の際に土砂崩れが起きた場所や地形の変化などを撮影した衛星の画像データをもとに、現場に出向いた担当者から伝えられる被害状況をリアルタイムで共有できるシステムを開発しました。本格運用が始まった8日は、市や企業の担当者が林道沿いの斜面が崩れた現場に向かい、被害の状況が速やかに市役所に届いているか確認する作業に当たりました。職員たちは10メートル以上にわたって崩落している斜面の状況をタブレット端末に入力すると、情報が着実に共有できているか確かめていました。県民衛星を運用する企業によりますと、衛星から撮影した画像を防災分野のパトロールに活用する仕組みは県内で初めてで、被害の情報が住民にいち早く伝わることで安全な避難行動などにつながると期待されています。福井市林業水産課の佐々木主査は、被害現場の情報収集を効率よく行うことで、いち早い情報発信につなげ、 市民の安全安心を守れるようにしたいと話していました。ということで、福井市が衛星を運用していますという驚きのニュース、ちょっと読んでて福井県って言いそうになっちゃうんですけど市のレベルで運用していて、これちょっとホームページ見に行ったら、10年前ぐらいから立ち上がって、2015年に立ち上がってる福井宇宙産業創出研究会というところのもと運用していて、で、地元企業という感じですかねとか、衛星データ利活用グループとか富士通とかも入ってるんですけども、そういうところと連携して、市の、衛星を打ち上げて今観測してて、やっとこうさその運用することに成功しているという感じですかね、うん、はい。
もうまずはそれだけ長期的な目線で衛星活用を踏み切ろうとした福井市があっぱれすぎる
そうですねはい、
本当にすごい。当たり前ですけど任期超えてるじゃないですか、
はいはい、
9年計画ですよね、うん、でまだまだこれからだから、もう発案の時点で10年15年くらいの長期計画だったと思うんですけど、
うん、
それをその実際に日本全体を観測する、この前の大地とか、まあ、ああいう衛星もある中であえて自分たちでやるんだっていう、その意思決定が本当に素晴らしいなと思った上で、それを着実に進展させてきてここまで来ているのは本当にすごいことで、今回のこのニュースだけ聞くとほぼ最終検証段階じゃないですか、
はい、
実際の衛星から撮られてきた映像をまずは、市民に一報伝えて、実情把握確認を踏まえた上で角度の高い情報を再放するっていう流れが基本運用だと思うんですけど、それの市民に伝えずにまずは現場レベルで実運用テストやってみましたくらいのニュースだと思うので、なんかこういうのが本当に市単位で現実実装できる時代になったんだということに本当に感動するとともに、これ続く他の地方自治体ってあるんだろうかっていう懸念すら持ってしまう、すごいニュースだなと思いました。
まあそうですね、他続いてほしいなという希望、
めっちゃ続いてほしい、
うん、希望はありますね、うん、なんというかこういう小さい自治体レベルというか、まあ言ってしまうと大学とかでもちっちゃい衛星とか打ち上げたりはまあぼちぼちしてるんですけど昔から、うん、なんていうのかな、うん、こう災害運用に組み込むような長期連続運用を前提とした衛星っていうのはあんまりほとんどなくて、
うんうんうん、
そのそうですね、あとは力持ってる体力のある企業が独自で衛星を打ち上げて、まあ、それを、その市場に放流する、うん、とかいう感じだったんですけども、まあ、こういう専任で衛星を持てる、うん、っていうのはやっぱりいいことだなと思ってて、大地の話もありましたけど、うん、やっぱりああいうのってなんていうのかな、2週間に1回しか写真撮れないとか、
うん、
あとはそのどこまで高解像度で撮るか、うん、というところもあったりして、福井市レベルがここ撮ってほしいって言ったとしてもあんまりそれがいつ来るのみたいな状態になったりするとかもまあなくはないんですよね、うんうん、まあ、運用次第だと思いますけど、そういう時に、うん、福井県の下のもとでその県とか市のレベルで、自分の欲しい時に欲しいデータを取れる、うん
うん、
っていうのはすごく良いことだと思うし、その防災、うんうん、防災面でもやっぱり、うん、まあ、どこの県とかも力入れてると思いますけど、うん、やっぱり強力だと思うので、
うんうん、
こういうのはいいなという感じですね。
もうこれには期待しかなくて、さっき東電さんがおっしゃったその日本がやってることが地方自治体レベルの要望をいかに組んでもらえるのかっていうことが懐疑的であるっていうのが本当に本筋をついてると思ってて、 福井市とか各地方自治体によってやっぱりできる運用も違うし、期待する流度も違えば、その土地柄というか、あの注目度合いだったりとか、画像の解析ポイントだったりとかも全部違うと思うんですよね。
はい、
うん、なので本当にこういう衛星が実運用足りえるのかっていうことを考えると、この選択肢しかなかったと思うんですけど、
うん、
ただその案を並べた時の費用費、予算費みたいなところで並べたらすっごい差額あったと思うんですよ。
はい、
でそこをいやこれやらないで意味ないだろうって言えた人誰なのか分からんけど、その人がマジですごいなっていう。
まあそこら辺は何と言うんだろう、政治手腕だなと思ってて、
うん、
まあ、当然その産業創出というか官民一体みたいなところも含めての話だとは思うんですけど、うん
うん、
そこうまいことやったなという感じですし、ちゃんと10年スパンプロジェクトで進めていきますよという話にできたのは素晴らしいですね。
うんうん、こういうのが進んだらもしかしたら、まあ、防災目的以外でも同じ画像の転用が使えるかもっていうのは当然すぐ発想として生まれるでしょうから、その、福井市内の山間状況の把握とか河川状態だったりとか土砂の滞留状態の把握だったりとか、まあ、そんなさまざまな福井市全体の、あの現状把握っていう形でどんどんどんどん価値を高めていける世界観だと思うので、うん、これを見習えるかどうかは本当にほんまに分かんないですけど、他自治体で広がることを切に願ってますね。
はい、こうあの後続に期待ですというところでした。
うん、はい、
はい、次H3 ですかね。はい、これは南日本新聞社の記事で、新型ロケット H3 3号機打ち上げ成功、地球観測衛星第14号を軌道投入というタイトルになります。JAXA は、7月1日午後0時6分42秒新型機関ロケット H3 の3号機を、鹿児島県、南種子島市南種町ですね、はい、の、種子島宇宙センターから打ち上げました。搭載していた宇宙観測衛星第14号を、高度約600キロの予定軌道に投入し、打ち上げは2回連続で成功した。1号機の失敗を受けて2号機には模擬衛星などを載せていたため、 H3 としては初の主衛星の投入軌道投入となった。第1、4号は、有川プロジェクトマネージャーが開発責任者を務めた。夜間や悪天候でも地表を観測できるレーダーアンテナを備える。災害時の被害把握状況や地殻変動の観測による減災などへの活用を期待されているということで、まあ、無事に打ち上がりましたというお話で、そうですね、第1、4号の話も嬉しいですし、 H3 としても商業運用というか、うん、使うものをちゃんと打ち上げる段階になってきましたという話で、まあ、嬉しさ2倍という話です。はい、
もうおめでとうございます。ようやくスタートですね。
はい、という形で、まあ1号機が大変だったので、まあ、遅れに遅れてはいますけど、うん、これから巻き返してほしいですねというところありの、
うん
うん、そうですね、まあ、予定が詰まっているので H3 はどんどん打ち上げていくでしょうけど、第1、4号ですね、うん、現状だとクリティカル運用は終わったんだったかな、として最初の初期展開は、完了して、現状、ちょっとずつで測定をしていく段階になってたはずですけども、まあ、そこを含めて、さっき国レベルのトレンデーとかもあるとか言っちゃいましたけど、はい、こいつはこいつでだいぶ高性能ですし、前任となる第1、2号も結構お年ですし、そっちよりも、すごくきめ細かく早いデータを取得できる、うん、という、うん、純粋にめちゃくちゃ性能アップしているので、うん、まあ、今後に期待ですねという感じかな。うん、
うん、 本当に1号機の時の第一3号がね、いろいろあった中でようやく第一4号を乗せて飛び立てたということで、 H3 の時代がようやく始まった感がありますね。
はい、というところで、まあ今後も成功していってほしいですねというところまでかな。はい、
うんうん、そうですね。まだ第一4号の詳細についてはどっかで一回話したような気がするし、
うん、はい、そうですね、
うん、改めて言うほどではないですが、本当、まあ、これでどういう変化が生まれうるのかっていうのも、まあ、実際取れたデータがどういうふうに活かせるって分かってからだと思うから、実際私たちが感じるのは2年後とかくらいですかね、3年後とか。
まあポロポロデータは出てくるとは思いますけど、うん、
ああ半年後ぐらい、データは出てきた後に、はい、あのそれが例えばあの NHK の天気予報のニュースで使われるとか、まあ、そういうふうに私たちが感じれる世界がまで降りてくるのは 2,3 年後かなっていう。
まあ一番活躍するのは災害が起きた時ですけど、そういうことがない方がいいので。はい、
そうですね。
まあそういう面で言うと、定時観測、経過観察による、地面の隆起の変化とかそういうところが大きいと思うんです。うん、まあ、そういう意味では数年後とかかもしれませんね。はい、
そうですね。そうか、来年の地質学会の YouTube とかで紹介あるかもしれないですね。
かもしれませんね。うん、
はい、
はい、って感じです。はい、じゃあ次最後いっちゃいます。はい、これはソラエさんの記事で、欧州の新型ロケットアリアン6初打ち上げ、軌道到達と超小型衛星放出に成功というタイトルになります。欧州宇宙機関 ESA は日本時間2024年7月10日にアリアン6ロケット初号機の打ち上げを実施しました。ロケット2段目の軌道到達と搭載されていたペイロードの軌道投入に成功したことが ESA から発表されていますということで、そうですね、アリアン6は2023年7月まで運用されていたアリアン5の後継にあたるロケットです。1段目には、バルカンエンジン1機、2段目にはヴィンチエンジン1機を搭載、機体構成は固体燃料ブースター P120 を1段目の側面に2機備えたアリアン、62かなと4機備えたアリアン64の2種類が用意されています。地球低軌道への打ち上げ能力はアリアン62が 10.3 トン、アリアン64が 21.6 トン、静止トランスファー軌道への打ち上げ能力は、アリアン62が 4.5 トン、64が 11.5 トンとされています。ペイロードとして5つの実験装置、9つの超小型衛星、2つの再突入カプセルを搭載したアリアン6初号機は、フランス領ギアナのギアナ宇宙センターから打ち上げました。ブースターの分離、1段目と2段目の分離、2段目エンジン1回目の点火と順調に飛行、発射18分後には2段目エンジンの1回目の燃焼が終了し、高度 700km の楕円軌道に投入されたことでアリアン6初の軌道投入に成功しました。続いて打ち上げミッションの第2段階として、発射56分後に2段目エンジン2回目の燃焼が実施され、高度 580km の円軌道に遷移、発射1時間6分後には搭載されていた超小型衛星呼吸器の放出にも成功しています。一方で打ち上げミッション第3段階の技術デモンストレーションとして、発射2時間37分後に計画されていた2段目エンジン3回目の燃焼と、それに続く再突入カプセル2機の分離は実施されませんでした。2段目のバルカンエンジン、ベンチエンジンを再点火するにはアリアン6用に開発された補助推進装置が必要です。アリアン6を製造したアリアングループによると、この補助推進装置の主な役割は推進剤タンクの加圧ですが、浮遊する推進剤をベンチエンジンの再点火時にタンクの底へ集めるために加速度を生じさせたり、必要に応じて水力を追加させたりする役割もあります。この装置は超小型放出衛星時に一旦は再起動したものの、何らかの問題が生じて数秒後に停止し、その後の2段目は計画通りの軌道から外れていったことが打ち上げミッションライブ配信で報告されていますと ということで、ちょっと詳細に読み上げましたけど、ESA、欧州ですねのロケットが成功しましたと、まあ、欧州の H3 版みたいな感じですね、新型のロケットで、打ち上げに成功かな、うん、して、荷物の大半も投入できたということで、まあ、非常に嬉しいことですねという感じですけど、その後、なかなかやらんのですけど、2段目エンジン3回目の燃焼とか、そういう、他の軌道に遷移する段階の動作っていうのがうまくいかなくて 100% 成功ではなかったよという記事です。まあ小型衛星打ち上げまで行けたので、かなり初回にしては素晴らしいんじゃないでしょうかという感じですけども、まあ、このエンジン、なんだ、再点火用の処理っていうのは結構難しいっぽくて、スペース X とかも、いつだったかな、失敗したので、1段目エンジンをふかしながら2段目エンジンを点火するみたいな行動に切り替えたとかもあるんで、今後アリアン6がそういう対策をしてくるのか、この補助装置の分析をして強化してくるのかとか、まあ、そこら辺の対策が取られていくのではないかなとは思います。はい、
うん、まああれですね、 H3 と比較しちゃうとちょっともどかしい気持ちが勝っちゃいますけど、
はい、
まずはあの成功おめでとうございますっていうのが一番で、なんかあのロケットとしてもなんか非常にシンプルで綺麗な形してますね
まあそうですね、なんか H3 と似たといえば似た感じかな、ぶっとい1本があって、うん、固体燃料ブースター、ちっちゃい、なんていうのかな、ブースターが2つついてる形で、うん、主機っていうと違うか、メインのエンジンはでっかいのが1つだけついてるという感じ、うん
うん、
なんかスペース X とか、まあ、あれもあれで伝統の歴史はあるんですけど、結構見慣れた形状ですね、ハリアンさんは。
うんうんうん、まあ、動画の方を見ていて一番驚いたのが、
はいはい、
まあ、途中までですけど映像がついてるんですね、ロケットから。
そうですね、はい、やっぱり重要ですねとJAXA の方を見ながら言いますけど、はい、
いや確かに、まあ、飛んでいくにつれてね、その分離のタイミングとか、当然衛星を離すタイミングとか、そのところの状態まで行ってしまうと地上局では全然受け取れないので、もう映像は途中からないんですけれども、ただ途中打ち上がるところまでの過程の映像 と、その打ち上げ成功判定の、まあ、軌道まで到達するかどうか、うん、まあ、そこの拍手が起きるまでっていうのはちゃんとカメラが追従できていたので、まあ、そこまでリアルタイムで終えるだけでも十分価値あったなと思いますね、このカメラ。
うん、そうですね、やっぱりカメラがあると非常に状況が分かりやすいですし、見てる側としてもテンションが上がるので、うん
うん、
まあテレビ見て状態が分かるなんていうのはどこぞの妖怪ぐらいなので
そうですね、はい、まあそれ以外はやっぱり CG ベースになっちゃうよねっていうのはその通りだし、うんうん、テレメトリの出し方とかその計画の出し方等々含めて JAXA と そんなに変わらないかなとは思ったので、まあ、JAXA も別に世界からやり方がすごく遅れてるってわけでは全然なさそうだなって感じはあって、うん、はい、
はい、
なんかまあ新たな ライバルと言えるほどじゃないのかもしれないですけど、まあ、みんな会いながらね、JAXA の H3 ロケットもどんどん改良を重ねていってもらえたらなとか思いながら動画の方を見てました、
うん、そうですね、あ、まあライバルという意味では結構ライバルなのかなと思ってまして、
搭載規模とか、
うん、そうですね、搭載規模とか狙ってる市場っていうのがおそらく同等なレベルだと思うんですよ、
はい、なるほどね、
なんていうんですか、うん、あ、まあ、JAXA と ESA がこれを開発してるうちにスペース X がえぐいことしてるんで、なかなか、うん、多分 商用ラインに載せる担当とは頭が痛いと思うんですけど頭が痛いなんてもんじゃないかもしれない、はいはいはい、頭がもう割れちゃってるかもしれないですけど、うん、まあ、ただ、そうですね、まあ、欧州と日本で打ち上げるロケット、うん、ということで、うん、まあ、そのラインナップが増えてきたのはすごくいいことだなと思いますね、うんうんうん、
そうですね、
はい、
まあ、単純にねこういうのがもう世界中で増えれば増えるほど人類全体で見た宇宙開発っていうのが加速するんでしょうから、
そうですね、うん、今回みたいに超小型衛星相乗りになるにしても、その相乗りする予定がどうのこうの、優先順位がどうのこうのとかもあったりするし、うん、あ、今後その低軌道でのなんていうのかな、商用利用、あ、ポスト ISS みたいなのが活発化したときに、
うん、
まあ、日本のあのコウノトリみたいなその物資を打ち上げるだけでも十分選択肢が増えて、どこを選ぼうかなってできるのはかなり幸せなんじゃないかなと思うので、うん、
そうですね、まあ、当たり前ですけど、あの当然打ち上げ時期とかタイムスケジュールがそれぞれにあって、それぞれずれてあるんでしょうから、うん、
はい、
あの事業目線とかでね、あの選択肢が単純に広がれば、その国防的な国としての重要衛星とかを上げるわけでなければ、その辺柔軟に事業としては選択できるでしょうから、
うん、
衛星事業側としてもやりやすくなるでしょうし、
そうですねっていう感じなので、うん、まあ、あの全体業界上全体として非常に良いのかなというところで、
うんうんうん、
はい、
はい
はい、今後に期待ですというところで本日は以上ですかね、いいと思います、はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。